ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また親子や夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。中でも特に西予市三亀町では、選択理論の勉強会や講座、講演会が頻繁に開催されていて、最も選択理論が浸透している地域と言ってもいいのではないかと思います。今日のゲストは、その西予市三亀町の水野理美さんです。水野さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは、水野さんが選択理論を知ったきっかけはどういうことだったんですか？
はい、井上千代先生なんですが、職場がちょっときっかけがありまして、そこでとっても素晴らしい先生がおられて、すごい魔法の言葉があって、過去と人は変えられない、変えられるのは未来と自分、ぜひ私の大切な人にこの選択理論をしてほしいと言われたのがきっかけで、その時の私は、なんかすごいな、でもそんなことあるのかなという感じでした。
当初はそういう思いでの参加だったんだけれども、学習してみるとどうだったんですか？
それがですね、柿谷澄江先生という方に出会えたことがすごい良かったですね。当時の私は今以上に外的コントロールの塊で、全てのことに関して人のせいにしたり、自分は何も悪くないという行為と思考で、なんかこう物事を片付けていたというか、そんな感じでした。
今水野さんがおっしゃった外的コントロールというのは、自分は正しい、相手が間違っている、だから間違っている相手を変えようという接し方ですよね。
そうなんですよ、もちろん身近な人にはより一層すごかったです。
相手のこと思ってではあるけれども、ついつい変えようとして強い口調で言ってしまうっていうことでしたかね。
そうなんです、はい。でですね、そこで講座を受けたら、すごい目から鱗でした。
どういうことがですか、具体的には？
自分が今までそのやってきて、こう外的コントロールばっかりだったいうことに気がつきまして、で自分もそんなことをするよりも、自分が言われて気持ちの良いことをするようにすれば、それを内的コントロールというんですが、それを多く使えば素敵な人間関係ができるって言って、それがより一層できることに気づけたことです。
そうやって内的コントロール、自分も相手も正しくって、で人間関係を大切にした接し方をしようというものですよね。
そうなんです。
それをするとやっぱり身近な人との関係も変わりましたか？
はい、その時の勉強したことがすごく目から鱗で、ああよかったなとは思って、家に帰ってすぐ実践するんですが、その時には、あ、自分のためになったと思って、あ、よかったと思ってなるんですけど、またしばらく時間が経つと、こう行きつつ戻りつつはないんですが、また結局なんか帰ってしまうっていう感じで、なかなかこう自分がこう前に進んだのに、せっかく進んだのになっていうので、こう行ったり来たりの繰り返しです。
実は学びながら私も水野さんと同じような思いを持つんですが、特についね、親子関係、子供に対して母親っていうのはガミガミ言ってしまいがちですよね。
その通りなんです。もうとってももうなんかもう自分でここではダメだというのは分かっていながら、ついついやってしまって、もう子供にはもちろん、主人にももうもっともっとすごいことを言ってはもう自分で自己嫌悪に陥る毎日です。
はい、そんな中、水野さんにとって実は大きい出来事があって、それが選択理論で救われるということがあったそうですね。
はい、実はちょっと5年ほど前に私自身がちょっと大病いたしまして、その中で澄江先生にこう 相談するきっかけがありまして、言われた中でこう一番こう心に残っている言葉で、起きる出来事は必要必然ベストの考えを持って接すれば大丈夫ということで、この言葉は私の宝物で、もちろん澄江先生自身の笑顔もそうなんですけど、この言葉はとってもこう選択する中で自分でこうこれから頑張らんといかんなという気持ちになりました、
うんうん、物事受け入れて前向きに取り組めるようになったということでしょうか。
そうですね、うん、はい、そのようにしないと自分で変わらないといけないということをますます痛感させられました、うん、
そして今はこうやってラジオでもご出演いただけるぐらいお元気になられてるんですね。
そうなんです、ありがとうございます、
はい、でその体験の詳しいことは番組でプレゼントもしておりますが、幸せを育む素敵な人間関係実践編選択理論の小冊子の中にお書きになってますよね。
はい、ぜひページ82ページを読んでいただいたらありがたいなと思っております。はい、はい、
さあそんな水野さんなんですが、これからの目標はどういうことなんですか。
先ほども言いましたように、やはり身近な人にやっぱり外的コントロールを使うことが多いので、それを自分自身内的コントロールを使って外的コントロールを使わなかった自分を褒めてやること、うん、そして一人でも多くの人に選択理論の素晴らしさを知っていただいて、今娘が通っている三亀中学校は素晴らしいので、うん、ぜひともクオリティスクールが三亀にできて全国に広まるように、う
ん、はい、
はい、したらいいなと思っております、
はい、
で最後になりますが、この選択理論に出会わせていただいた井上千代先生はもとより、ラジオの番組を気持ちよく応援いただいた皆様、
特にね水野さんが声をかけてくださって、ラジオ番組を応援してくださっている方、たくさんいらっしゃるんですよね。
はい。はい、まだまだ私は歩く広告塔ですので、ぜひともこれからもいろいろな方にお願いすることばかりですが、私の友人が言いました。生きてらなんとかなるさ。生かされていることに感謝しながら、学びを実践していきますので、また温かく今後も見守っていただいたらと思っております。
はい。これからも元気に活躍なさってください。水野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは、西予市三亀町の水野理美さんでした。